ンクツ予備校第39回の配信に見学者やアシスタントで参加されたウダフェブさんにお話を伺います。ウダさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いかがでした？今回は、今までは見学者の立場で配信に参加されてましたけど、今回はちょっと違ったお立場だったみたいですね。
あの、しゃべりの女王の鳥野さんがいないということで、もうやる前から結構ビクビクものでした。
はあ、ははあ、いや、それはご苦労様でした。
すごくざっくばらんじゃなくて、なんだろう、バラバラの話になってしまうけど、
うんうん、
あの、今回は要は今まで鳥野さんのトークに梅さんの技術がこうくっついた形でやってたのが、うん、まあ、だからこそうまくできて何回も配信ができたんだけど、
うん、
まあね、あの、本業というか、
そうですね、
鳥野さんの方が忙しくなったということで、しばらく冬眠って言われてね、
うん、
で最初は梅さん一人でやろうとしてたんですけど、
う
ん、
そうですね、梅ぼっちとか言ってましたね。
そう、うん、実際やってみると分かるんだけど、配信と音声ファイルとか、
うん、
ボリューム調整したり自分で全部やってると、まあ、回んないんですよね、実態がね。
エンジニアリング的にオペレーションがいっぱいいっぱいっていうところか、
なんかちょっと予定外の動きがあると、そこでもう対応とてもじゃないけどしきれなくなってしまったりするんで、うんうんうん、そういう意味で、まあ、なんかできないかなというのがあったりして、今回ちょっと首突っ込んでちゃちゃ入れながらやってきたんですけど、
私の認識だと宇田さんは審査屋の投稿で生物部にいて、はい、生き物が好きだったという印象があるんですけど、
はい、あの、動物大好きで、あの、まともな動物を飼うのはちょっとなかなか厳しいので、うんうん、犬とか猫とかね、ペットをきちんと飼うのは難しいので、
うんうん、
最近は昆虫を、うん、しかも幼虫を拾ってきて育てるっていうだけをやってます。
ははは。どんな昆虫を？
やっぱりこう飼ってて楽しいのって、蝶々が羽化するとかっていうようなイベントが欲しいじゃないですか。
ーはーはー。特にアゲハっていうのは普通にこの街中にいる蝶々の中で一番大型で綺麗なので、うんうんうん、今年も波アゲハ、キアゲハ、クロアゲハか、
うん、
は結構何十匹も返して飛ばしてます。
あの、家の周りに幼虫がつく植物が何箇所もあるので、うん、それをこう見張ってて、
うん、
小さいうちに幼虫を拾ってきて、うん、あの、部屋の中で飼うんですよ、
うんうん、へえ、すごいね。そこの飼育部屋っていうか、その幼虫がいるところは蝶の園っていう感じなんですね。
いやいやいや、そんなに大規模なことやってないです。ただサナギになるところがすごく幼虫が頑張ってたり、
うんうん、
あの、蝶々に羽化する時っていうのがすごくこう綺麗で神秘的だったりすると思ってるんで、
うんうんう
ん
う
ん、できれば皆さんにこう見ていただきたいなと思って、ユースト配信の中にこう乗っけて、
うん、時々やってますよね、
流したりをしてたんですけど、
うん、
なかなか平日の朝5時ぐらいにとかって言われるとなかなか撮影ができなくて、今年も3回か4回ぐらいちょっと撮影して流したぐらいですね、
うん、なるほど。サナギから羽化するよっていうのも、
これはね、うん、また綺麗なんですよ。不透明な状態のサナギが、うん、透明に変わって中に蝶々の模様が見えるんですよ。
あ、羽が色づいてくるのが中で見えるっていうことですか。
そうなんですよ。やっぱ最初イモムシはイモムシじゃないですか、うんうん、それがだんだんそのサナギの中で体が出来上がっていって、うん、さあ蝶になるぞっていう直前はもう、あ、もうこれは明日羽化するよねっていうのが分かる状態になるので、うん、そうするとちょっとスタンバったりするんですけど。
なるほど、なるほど。へー、すごいな。そういう話聞くだけでなんか神秘的な美しさを感じますよね。
これはね、変身できない人間から見るとね、昆虫の、しかも蝶々のね、羽化はね、
うん、
素晴らしいです。
そうですね、うん、
うん、それとそのユーストで配信をするって言った時に、あの、以前陳さんがみんなやればいいじゃんっていう話をした時に、
あ、みんながユーストで自分で番組作りゃいいじゃんっていう話ですね。
そうそうそう、
はいはいはい、
陳さんは配信をしてるし、みんなができる時代になったんだから、うん、みんなもやろうよって言った時に、自分の中にコンテンツがやっぱりなかったんだけど、
うんうんうん、
あ、俺こういう昆虫好きで以前から飼って一人で浮かするところ見て写真ぐらいは撮ってたけどみんなに見せてないよねって思った時に、うん、もうそれがやりたくてユーストを一生懸命やり方を覚えたんですよ。
あ、なるほど。
あ、別に喋れなくたってね、あのすごい綺麗な映像を見せるわけでも何でもなくたってそうやって趣味のところをこう配信して一人でも見てくれる人がいたらそれでいいじゃないですかとかってちょっと思いながらね、うん、
なるほど。今回は一応はゲストの形だったんですか？
いや、私はどうもスタッフらしいです。
ね、今まで何回かは見学者みたいな感じの立ち位置でしたよね。
はい。
今回はじゃあスタッフというかアシスタント的な役回りが宇田さんにはあったわけですね。
らしいんですけどね。うん、別にあの、なんか、予定原稿があるわけではなく、
うん、
直前になってここ配信しますよっていう話だけもらったんですけど、
うん、
それも、いただいた音声ファイルを聞く暇もなく、うん、いきなり直接やってしまったので、なかなか話に合わせるのが、合わせるというよりも話題がね、ついていけなくて厳しかったですね。
ああ、そうですか。いや、アシスタントも大変だっていう話になるわけだ、
うん、そう、それにあのアシスタントってやっぱり自分がいつもやってる配信環境と違うんですよね、実態、その人その人のノウハウだったり機種が違うとかってあって、
うんうん、
実態ほとんど何も手伝えないんですよ。
あ、なるほど、うん、
だから現場に入って、ケーブルの引き回しだったり微調整みたいなところではある程度手出せますけど、
うん、
いざ配信が始まってしまうとほとんど何もできないんですよね、
うんうん、そうか、音が出ないよ音が出ないよって言ってる時にどうしたらいいかという時にお手伝いができないわけですね。
そうですね、原因はだってどうつなぎでどう動いてるかっていうのはわからないんですよこちらでは、
うんうんうん、
ただあのアシスタントとしてはやっぱり配信が始まってるよねっていう話になった時に、
うん、
あ、ツイキャスは画面流してます、音流れてます、
うん、
ユースト画面は画面は出てきたんだけどあれ音はちょっと変なってないみたいに思えるんだけど大丈夫、うん、っていうようなところのチェックはまあそれなりにできる、
うんうん、
まあ、それをさらに一人でやるとするともっと大変なことになるので
ヘッドフォンを2つつけなきゃいけないような話になりますよね。
そうそう、パソコンに3台持ち込んでそれぞれのマシンでとかっていう話になっちゃうので、うんうん、そのお手伝いはまあ多少できてるのかなぐらいですよね。
なんだろうね、こうもっと簡単にそれこそツイキャスみたいな感覚でこう配信ってできないもんなのかな。
配信自体は実はすっごい簡単なんですよ、うん、私の感覚で言うと、
うんうん、
そんなに面倒くさい話はないんです、
うん、
あの面倒くさいのは切り替えのところで、用意してる鎮西のアーカイブの切り出したファイルを再生してマイクを切って、
うん、
でその再生が終わったら MP3 の、 その再生の方一回止めて、うん、マイクの方をオンにしてっていうやつがそちらかっちゃうんですよ。実態としてはあのマイクをオンし忘れるとか、
うん、
アーカイブボタンを押し忘れるとかね、
うん、
でもそれはそこだけに集中してるとなんとかなるんですよ、
うん、
で僕自身もやっぱできないと思って大変だなって言ってるのはやっぱり喋るのがすごく得意って本人は言ってないかもしれないけど上手い方がやっぱり何人かいらっしゃって、
うん、
そういう人にきちんとトークを任せることができればいいんじゃないかなとは思ってるんです、
うん、
でそれが鳥野さんだったし、
うん、
まあ、例えばわさびさんみたいな人は、
うん、
配信の技術がどうとかではなくて、
うん、
それなりに喋っても場を盛り上げてで方向が違うと思ったらその場でバッサリ切り捨ててもああこの人のキャラだったらこれでやるよねって笑ってもらえるようなタイプの配信ができちゃうできてる、
うん、
でわけですよ。裏でどんだけ努力してるのか私らはわからないですけど、
うん、
単純に配信されてるものを見た時にああ俺これできないんだよねって思うキャラこれが何人かこういらっしゃって、
うん、
あのしーちゃんもそうですよね。
なるほど。
喋らせておくとそれなりにちゃんと喋ることができて、
うんうん、
あのもう羨ましい限りです。で僕は裏方でいいですってこうつい言いたくなるような感じの、
うんうん、そうかそうか、キャラが立ってるっていうところですかね、
うん、あの話題が豊富で
なんか話がポンと出た時にそれを転がすことができる、
うん、
今回も梅さんがこうピックアップしてくれたネタの中で例えば一人焼肉とか、うん、カラオケでとか、うん、深夜ラジオとかっていう話でパンと出てきた時に、うん、やっぱ盛り上げらんないんですよね。
ああ、宇田さんが喋り手として
考えた時、話を転がせないんですよ、
う
ん
はあ
うん、で転がそうって必死になっていけばなっていくほど技術的なところができなくなってくるんですよね。深夜放送のところなんかは結局鉱石ラジオのみたいな電気屋さんの話に入ってっちゃう、
うんうん、でそれはそれでいいんじゃないですか、
うん、いいと言えばいいんだけど、
うん、
掘りすぎると今度マニアックすぎてみんながこう聞いてて決して楽しめない状況になりかねないので、
うん、
うまくそこをああそうだよねってみんながそれなりのレベルで納得したり笑ってくれたりするところに常に持ってきたいなと思いながら、
うん、
全然自分の中にそういう文化だったり経験とかが足りないんで変にこうマニアックな方に話が偏るんですよ。
なるほど、
うんうん、そこをね何とかしたいと思ってそういう意味で言うと毎回メンバーがコロコロ変わる形になってたのと、うん、今まで、鳥野さんがやってた役割と、
うんうん、
梅さんの立場で言うと多分180度変わるんだよね。
そうですよね、
うん、私がそこで鳥野さんの真似をしようとすると無理があるんですよね
いやそれはだけどそれはまだそういう意味じゃそういう意識でやり始めて1回目なわけですから、これから
2回目もあるんですか。
あったっていいと思いますよ、
そうですね、
うん、逆にそれをやらせろって言って押しかけていってもいいと思うし、
いや実はちょっと密約を梅さんと結んでいて、
うん、
梅さんに技術的なところをやらせないという回を作ってみようかと。
ああ、喋り担当だけにすると。
そうそうそうそう。うんうん、で、じゃあ技術的なところは僕がやってしまえと、
うんうん、
言ったらば、じゃあ本当にどこまで喋れるの、それがうまくいくのっていうところを一回やってみたいんです。
ああ、そうですね。そうすると宇田さんはエンジニアしながら、ふんふんふんふんってそれでっていうだけでいいわけですね。
そうそうそう。
相づちだけ打ってればよしと。
うん、そうだねって下手をすると後ろで笑ってる声を出すだけでも済むぐらいにして、
うんうん、
技術的なところにってことがもしかしたらできるかもしれない。
なるほど、そうですね、うん、そういう意味ではその梅さんしゃべりの梅さんしゃべり専門の会っていうのも面白いかもしれないですね。
作業から全部解放してあげて、
う
ん、
そうそう、ライブ
で、ね、好きなようにしゃべって大丈夫よっていうのは、うん、それはやってあげなければいけないと思う、うん、
でその代わりその準備、そのオープニングのムービー作りだったり、その全体のシナリオ作りは梅さんが放送作家としてやる、で作業もやる、だけどライブの時はマイク一本っていう感じだったらどこまで弾けれるんだろうなっていう。
そうですね、
うん、
でそれは本当は梅さんだけじゃなくて、
うん、
他にもその自分は技術力がないからできないっていうふうに思ってる人たちにとったって、全部極端に言うとお膳立てはやるから喋るとこだけやってよっていうのをうまくこうできるようになれば、うん、もうちょっと配信がしやすくなるんじゃないかなとは思ってるんですけど、
うんうん、
そこをだからこっち側の中にある壁を崩して、でユーストでツイキャス配信と同じレベルでやりゃいいんだよねっていう風に切り替えるのが多分重要で、でそのイメージが私はちょっとあったんで、実は私が配信した回っていうのはすごく手抜きなんですよ、技術的な面で言うと。大したことやってない、
うん、
やらなくてもできるんだよっていうところで、落ち着けたいというか、ハードルを上げすぎちゃってるというイメージが僕はあるんで、
うん、
そこはできるだけ下げた形にはしてるつもりなんですけどね、
うんうん、
でも見てる側からだともっと下げてくれないとやりにくいのかなともちょっと思うんですけどね。で結果的にこう高いハードルをクリアしようとして、前回の梅さんみたいにうまくいかないみたいなことイメージを持たれてしまうと、中身が分かってる分かってないじゃなく大変そうだなっていうところで落ち着くじゃないですか、
そうですね、
心の中で、そうじゃなくて、いやいやいや、ここだったら誰でもできるんだからっていうのをもっと見せなきゃいけないと思ってるんです。
なるほど、それはポイントというかツボは何だろう、配信セットみたいなことがこうパッケージされて簡単にできるようになるということなのかな。
そういうのが本当に簡単にできたらば、それ一つの手ですよね。他には何にもできませんって、ツイキャスと同じレベルで配信することしかできないです、でも簡単ですよっていう仕組みがあったり、
じゃあそれなんかうまく仕掛けてこうやってみせるっていうか、
はい、その通りで、実は僕がやればいいんですよそれを
なんか形にしないとね、うん、
そうそう、任せっきりじゃなくて自分が配信をして、いやいやこんなもんでできてますよ、全然問題ないでしょっていうのを作らなきゃいけない、モデルを、
うん、
それはね本当にそう思う言うだけじゃダメなのよね、
うん。
番組の途中ですが、ポンコツ予備校からのお知らせです。
はい、次回ポンコツ予備校配信は12月22日22時から。担当は関西の最終兵器なえさん、もしくはナイッキーが登場するかもしれません。楽しみですね。私もいますよ、皆さんもどうぞ。以上、ウガフェブラブリーでした。
さあ、じゃあどうします
さあ、これそこで喋れる人が欲しいわけ。
なるほど、うん、だからそれこそスカイプ出演レベルのテクニックでいいから喋れる人っていうのは何人もこうパッパッパッと思い浮かぶような気がしますけど。
そうですね、それでだから呼び集めてわーってやるっていうのは正しい手なんです。
これからの期待として、なんか宇田さんがなんか
いや
プロジェクト作って楽しみなことをやってくれそうな気がしますね。
なんだろう、技術レベルの高い人やトークの上手い人の配信はもう皆さんにお任せしておいて、大バカ者の私でもできるやつの、
うん、
なんでしょうね、ひな型じゃなくて
モデルみたいな感じ、
そうそう、そういうのを作れたらいいかなとちょっと思っておりますね。うんうん、
わかりました、楽しみにしてます。
あー、危ないこと言っちゃったかもしれない。
いろんなこと考えてらっしゃるんですね、宇田さんも。
はあ、考えばっかりでなかなか進まないんですけど、ぜひお手柔らかによろしくお願いします。
まあまあ、お仕事じゃないんで楽しくやれればいいわけで、でもいろんなことにこうトライするっていう意味じゃ意味のあることだと思いますんで、うん、これからも期待してます。
ありがとうございました。
じゃあ宇田さんでした、ありがとうございました。
どうもでした。